こういう素晴らしい時間に、わざわざ、来ていただきまして、ありがとうございます。ちょっと、今まではですね、生命の科学ということでは、まあ、私なりに、勉強させていただいて、かつて、そういう説を唱えた人はいないという軸のもとに、アダムスキー氏の生命の科学を勉強を自分でした中で、アダムスキー氏はこういうことを言ってるではないかという、その解釈そのものは、決して私の作り事ではなくて、そう書いてあるんですよということを伝えたくて、この1年間、やらせていただいたと思っております。で、それでまあ、その中でですね、今までは生命の科学の、まあ、1課から12課までを改めて、まあ、翻訳し直したものを、まあ、読ませていただいたり、その中からそのままのことでお伝えしてますので、その中の解説は私は一切しなかったつもりです。というのは、自分の解説をすることによって、アダムスキー氏が伝えてくれたことを、まあ、歪めたり、そういうことはしたくないんで、そのことは一切しなかった。そういうふうに、私は自分のことをこう貫いて、こう、まあ、12課までやってきたと思います。それで、まあ、毎月1課ずつということでは、まあ、全体、生命の科学とはこういうもんですということを説明しながら、で、まあ、今月は1課。で、次回になると、また全体、同じ全体を説明しながら、2課。で、3回目も、また全体を説明しながら3課。というふうに、12課をやってきまして、で、最後に、まあ、まとめということで、まあ、全体をまた言ったつもりですが、ここではアダムスキー氏は、非常にですね、同じことを何回も何回も繰り返し述べている。ね、この花に対しても、こういうことですよということをこう何回も何回も述べている。こちらからも述べている。こちらからも述べている。また下から見ても述べているという、いろんな手法を取りながらですね、何回も述べている。で、同じことを述べていながら、その様相がこう微妙にこう、風景のように、それから、お天気のようにこう変わってみる。そういうところが非常にこう、皆さんも、まあ私も掴んでる、皆さんももちろん掴んでることでしょうけれども、もうちょっとこう、別の角度からですね、新しく掴み上げていただけるとよろしいかなと思います。そしてまあ今回からは、私がどうしてそうしたかということの私なりの勉強の仕方の中で、今までとまた同じことを述べますけれども、今度は私の、まあ、考え方といいますか、意見といいますか、そういうものを今回からは、混ぜながら、ちょっと解説させていただきますけれども、まあ、その際にですね、皆さんも、私のこと通りではなくて、皆さんも同じように思っていることの別の手法があるわけです。例えば、まあ、この花を見るときに、私は写真が好きだから写真撮ったらいいな。誰かさんは、絵が好きだから、これ絵に描きたいな。そういう、まあ、表現の仕方は、おのおのですね。あ、これ音楽に表したら、うん、ちょっといいんじゃないかなって。まあ、表し方はもういろいろですから、そういう意味では、皆さん私のことをこう、ヒントにしながら、もう各自に書くように、いろいろな捉え方があると思いますので、そのようにしていただければ、大変ありがたいと思います。それでですね、まず、まあ、アダムスキー氏が、こう伝えております、この生命の科学と宇宙に関する事柄のメッセージは、これはスペースピープルの方のスペースプログラムに基づくアダムスキー氏から教えられていることでありまして、で、アダムスキー氏が書物に述べてあることと自分で講演で述べることの中には、嘘は一つも入っておりません。これはもう私はもう盲目的な信念でそれを信じております。というのは、その中で、じゃあ全てを伝えているかということは、それは全くありません。というのは、地球人に対して、まだ早すぎる知識、そういうものは教えてないと、私は思っております。それから、スペースブラザーズから教えられること、それからアダムスキーが伝えること、あらゆることの中では、まあ、これからの生命の科学でも述べますけれども、もう本当に多岐にわたるものですから、 すべてに対して奥深くまで述べきるということはできないわけですね。ですから本当にこう、なぜ表面をなぜた、それからそれですら新しい知識がどんどんどんどんあるわけです。新しい教え。先ほど植木さんが言っていた、まあ、天性だとか生命の連続、宗教界ではそれは、まあ、ある種信じられているでしょうけど、これは宇宙の法則の中で現存する、我々が本当に知らないけれども本当に体験させられている事実という、そういうものを生命の連続とか天性を述べるときに、もう書物の中では初めて出てくるものですから、それを奥深くまでどういうふうに説明しきっているのかは分かりませんけれども、そういうものすらあるものですから、まあそういうことを別にして、何を言いたいかというと、アダムスキーは真実だけ述べてます。ただ深くまで入っているかどうかというのは、そういう何ですか、教えすぎないとか、教えるには早いとか、それから誤解を招かないようにとか、そういう意味でのその、教え方の厚い薄いはあると思いますけれども、セルすべて真実、それから、何々でしょうとか、何々であるかもしれないという、そういう表現はアダムスキーの中には一切ありません。もうみんな読んでいただければ、アダムスキーの書物を読んだとき、講演録を見たとき、それはもう全部断言である、真実であるというふうに捉えて結構です。そうしないとアダムスキーのあらゆる書物を読む際にあたっては先へ進まなくなると思います。私はそういうことに基づいてアダムスキーを勉強してきたというつもりです、はい。まあ、スペース、ブラザーズ のスペースプログラムを、代行してやっていただいているのが、まあ、アダムスキー氏、まあ、あとは、スペースブラザーズのたくさんの方々のエンジェルによるものですね。ちょっと話が前後したりいろいろしますけれども、すいません、内容が先にわたるもんですから。それでまず皆さんのお手元にちょっとお渡ししたのは、まあ、生命の科学講座としまして、これは久保田先生が出版されている生命の科学の中のそのオリジナルの原文の中から私は、まあ、ある人に訳してもらったものを読み直して、その中から自分で、ポイントだけ、まあ、サブタイトルみたいな形で書き上げたのがこういうことです。でタイトルで五軸で、まあ、例えば、第一課生命の分析因を知る、その次に括弧して、まあ、星印で生命を分析し因に気づくこと、因と結果を同時に気づくこと、心を観察し、または意識から伝えられる印象によって感知力を増加させるように努力すること、という、この括弧書きの部分は、第12課の要約、絶え間ない進歩のもたらすもの、この中に書かれているものを、ここにそのまま配分しました。ですから、タイトルとこの括弧書きの分はものは、アダムスキー氏が書いたものです。それから、この下にある、まあ、これ俗に言う込み出しと申しますか、そういうものはこれは私が中自分の勉強用を持って比較したものです。ということで、この生命の科学講座、これを全部見てみますと、スペースブラザーズアダムスキー氏が何を教えたいかということになりますと、まあ、最終的にですね、これを結論から申し上げると、人間は宇宙の形と全く同じ表現体であると。で、その表現体の中で、人間はどのように、学ぶべきか、その学ぶべきためのこの、ものとしてのこの生命の科学、この中で、まあ、宇宙全体を知りなさい、宇宙の仕組みを知りなさい、心がどういうものであるかを知りなさい、宇宙の法則とはどういうものであるか、万物の相互関係とはどういうものであるか、それから宇宙の意識、H、あらゆる生命力について、それから人間のその持っている能力の中で、テレパシーとはどういうものであるか、そういうものを 総評して書かれているのがこの生命の科学であります。それでですね、まあ、タイトルだけいきますと、生命の科学では第1課では、まあ、生命の分析と因を知る、生命を分析し因に気づくこと、因と結果を同時に気づくこと、心を観察しまたは意識から伝えられる印象によって感知力を増加させるように努力すること、第2課がマインド、心とこの、その構成制度、マインドが外部の知覚対象に支配されないようにマインドを観察すること、身体の構成部分とその目的に気づく際マインドが公平に関心を払うようにすること、身体の各部分及び他のあらゆるフォームの驚異的な働きに気づくこと、ということでこの第2課のことではまたいろいろと述べてあります。第3課が宇宙の法則の応用、あらゆる、ある程度生活の中心となるまで日常生活で応用すること、万物の中でこの法則が働いていることを観察すること、この法則が万物を動かしていることを認識すること、第4課が万物の相互関係、創造し得る最大から最小の現象に至るまであらゆる関連性について万物が分離することなく相互に依存している様子を観察すること、第5課が意識 H、 あらゆる生命力、あらゆる生命の H とパワーは意識からもたらされていること、万物を通していかに意識が表現されているか認識すること、第6課、新鮮さ、マインドを若返らせる、身体を若返らせるためにはまずマインドを若返らせる必要があること、進歩するあらゆる新しい物事にマインドが興味を持つときに身体は若返ることを認識すること、第7課、宇宙的記憶、宇宙的記憶について過去の経験を生かすための記憶の重要性、記憶が永遠に存在する意識と一体化しない限りマインドは十分に記憶を保つことはできないことの解説、第8課、宇宙の一体性、宇宙の一体性についてまた知識の結合によって人間が他人及び他のフォームとの分離感を起こすかについての解説です。第9課、宇宙細胞と世俗細胞の活動、宇宙的な細胞と世俗的な細胞活動についての解説。第10課、意識による旅行、宇宙を旅することの解説。人の思いのあるところには本人もいる。これはイエスのことですね。第11課、宇宙空間を探査する、宇宙空間の探査及び意識としての宇宙の解説。第12課、要約で絶え間ない進歩のもたらすもの、まあ、タイトルだけは簡単にこのように書いてありますけれども、その各課の中で述べていること、これも非常にこう、なんていうんですか、科学的には述べてありますが、その詳細にわたっては非常にこう、なんていうんですか、まず難しいというか、そういうふうに思われるところもあるかと思いますが、でこれをですね、私も何十回、本当に何十回読みました。で、読んだ結果で、ここからがちょっと私の、何回も申し上げている理論ですけども、これは生命の中に書いてあることをそのまま積み上げた結果としてのこれから の解説ですけれども、まあ、宇宙の意識というのはここでいうこのお花、それから私たち人間のほか目に見えるもの、目に見えないもの、この全ての働きをこう司っているもの、まあ、これが宇宙の意識、アダム・キシは宇宙の意識ということで、言っております。コズミック・コンシャスね。で、この宇宙の意識はこの広大な宇宙から原子の世界まであらゆるものをもう公平に、もう秩序を正しく、まあ、整然と、まあ、統合しているというか、そういうものが宇 宙の意識、それが万物の創造主ですね。で、まあ、これがまあ宗教の方で言葉が先に出てきてしまっているので、まあ、創造主とか神とかということになってしまうと、どうも宗教的だと思われるかもしれませんが、それはもうぜひ頭の中から取り去らせて、もっともっと違うもんだという、違うレベルでも、それを概念として科学的に、先ほども上地さんも言ってましたけど、やはり科学的な宇宙ですし、科学的な人間の体ですし、もう科学的なも働きが全てを占めておりますので、まあ、そういうことでの万物の創造主も、まあ、科学的な創造主というふうに認識して、もらえればありがたいと思います。で、宇宙空間や天体は全てその原子や分子の、集合体です。で、まあ、この原子というのがどのぐらいの大きさ、宇宙っていうのは、まあ、スバルの望遠鏡もできて、素晴らしい、その、なんていうんですか、今までのパロマさんとか、ハッブルの宇宙とはまた全然違う、すごい世界を見しているという、もう、なんですか、感激するほどの素晴らしい、大望遠鏡ですね、もう世界というよりも、これはもう宇宙的にも素晴らしいんじゃないかなと、地球でも大、事業だったんじゃないかなという素晴らしいもの。その中の、あんなもう遥か彼方の何百億光年というところの宇宙を司っているものと、一つずつの原子を司っているもの、宇宙の意識が全く一つのものであるという。これを皆さんも、まあ、今後少しずつ認識していただければ、人生がもっと楽しく、豊かになってくると私は確信しております。私自身が、まあ、やっぱり毎日毎日がこう変わってくる様子が本当によくわかります。で、その原子という単位がどうかというと、皆さんも科学者にならなくても、なんていうんですか、名のある科学者にならなくても結構ですから、普通の人でも知識として、普通の文字が書ける、あいうえおが書ける、ABC が書ける、1たす1は2ができるというのと同じような感覚で、原子がどういうものであるかという、科学者でなくても、その程度のことをそういう認識で知っていただきたいというのは、なんすか、原子というと、ウッサン、1オームストロームですかと言われてますよね。そうすると、10のマイナス、何十乗、マイナス何十乗ということからいきますと、そのオームストロームの単位で、例えば、僕の名前、何でしたっけ、サトシ君身長いくら？
知らない。
じゃあ、1メートル。
何くらい
ですか？
140くらいです
ね。140くらい、140ですよ、こんなにあるよ。ちょっと1メートルにしようね。昔の身長でね。1メートル。うん。じゃあ、彼が1メートルとして、このぐらいとして、原子の1オームストローム、それものすごく10のマイナス何十乗になってる。じゃあその1オームストロームというのを、ここにシャープのペンシル。これが 0.05 ミリです。太さが。これ2つ並べると1ミリです。わかりやすくして、原子の大きさを1ミリ。1ミリにしたとすると、この1メートルの彼がどのぐらいの大きさになるかというと、1000キロメートルになっちゃいます。1000キロメートルの、彼が、1000km、東京から約九州までの人間です。その人間の中に、原子というのが、1オームストローム、原子が、ここの1ミリぐらいの大きさで、点在するわけですね。で、まあ、私、家で言ってただけど、北海道があって、本州があって、この九州があって、四国があって、まあ、東京があって、ここからここまでが約1メートル。1メートル。そうすると、この中にある原子の単位というのはたった1ミリ。で、それらを宇宙の意識というのは、本当に、こう、まあ、つかさどってるって、つかさどってるっていう言葉はちょっとうまく、適切かどうか。そう、それが本当の今の、宇宙の姿であり、その、生物、無生物、見える、目に見えるもの、目に見えないもの、そういうものの働きの、全てのわけです。で、その分子や原子の、まあ、全部がそういう集合体です。 もう それはもう基本形ですから。そうすると人間の細胞も原子や分子の集合体です。ここにある花も分子や原子の集合体です。で、これがやはり自然界の中では土になったり食べ物になったり口に入ったり排泄物になってまたどこかへ行ったり、それは原子の体験者としても働きをするわけですね。で、どこへ行ってもそういう働きができるようにそういう司っている神といわれる万物の創造主というものがあるわけです。で、そのそれらが全て無限のエイジとパワーと生命力を備わっている。それはどこの分野の科学者であっても必ずその、作用している生命力を持っている働いているこういう働きをしているという個々の働きを必ず述べてますね。この花の中で、おしべとめしべがある、で花粉がある、受精する、なんか身を持つというその働きを述べてます。じゃあそれは何のためにどういう働きをしているかという総合的なものはまた別の分野に任せるとしてということを全てやっております。分子や原子のレベルでということにおいては、ここにある分子や原子が過去には私の体の中の体験者であったかもわからないということはアダムスキーもはっきり述べてますね。それからその私の体験した分子や原子がまたどこかへ行って体験者になっている。でも宇宙空間へ出た分子や原子がまたここへ来ている。どっかの宇宙空間からまたここへ来てまた出ているというこういうそれらの働きは全て秩序を正しく行われているということです。そうしますとそういうことを行っているその分子や原子がおのおのまた生命力を持って働いているということの中で、この生命の科学の中では我々の細胞の中にDNA とか、そういうものがある中で、第9課ではマスターセルユニットというものを称して人間のその宇宙の意識との交信している根源なるものが、そのマスターセルユニットとしてのミツバチの、ジオバチの例えでしている、それらの中にそれらを有しているということが、9課の中で述べているわけです。今度は、9課の中をもう一度皆さん、よく、お読みになってください。ということは、で、もう一つは、今度話をちょっと、ぐっと変えまして、人間はなぜ心を持っているんでしょうか、という部分に差し、かかりますけれども、心というものを有している、生命体は、人間の最大の特徴である。ただ動物たちに対して持っている心なるものについてはアダムスキー式があんまりこう述べてないんで、その辺を私もよく読んだことはないんですけども、その辺の比較論はあまりできないんですけど、とにかく人間が心を持っていることは生命体の中では最高な、生命体であるというふうに述べてあります。で、その中でですね、これは後でまとめますけども、宇宙の法則というアダムスキーの本の中でですね、万物は創造主の現れの中で、そして私たちは創造主からフル装備を施されているために彼と同等の能力を備えています。ということは、彼というのは創造主のことですけども、創造主と同じ現れであるのが人間の姿ですよと。だから人間には、宇宙の意識と同じものをこう表現するものがありますよ。生命の科学の中にも人間の目的は宇宙の英知の無限の表現である。または表現体である。または表現することができる。もう一度言いますと、人間の目的は宇宙の英知の無限の、表現することができる体である。ちょっとくどくなりましたね。そういうふうに申し述べてもいいでしょう。ということで、生命の科学はそのことを全部こうできますよということを生命の科学の中で全部述べております。宇宙の仕組みから。それから各々万物の相互関係から、いろいろの物事の目に見えるもの、目に見えないものから、 ということを全て述べております。でその中で、あとその人間に与えられた心、じゃあ心をどうすればよろしいのかというところと、その人間が持っている、その私たちがこの中にある分子原子、細胞を作っている分子原子ということで、その細胞を作っている分子原子が宇宙の意識の中にある、ここにある分子原子と常に通信を行っている、そういうもうバイブレーションで通信を行っている、その技術をここで一言で何回も言ってるわけですね。一言で何回も言ってるわけです。じゃあどうすればいいのか、じゃあどうすればいいのかということでですね、人間の心を、私たちがエゴの心を取り去りましょうというのが生命の科学では主題としてあります。エゴの心を取り去りましょう。で、心とはどういうものであるかというと、人間の心は目で見たもので好き嫌いをしてしまっている、耳で聞いたもので好き嫌いをしてしまっている、匂いを嗅いだもので好き嫌いをしてしまっている、味わったもので好き嫌いをしてしまっている。人間はその4つの感覚器官、目、耳、鼻、口から与えられたもので大概の好き嫌いを作ってしまっている、それは間違いですということがこの中で書かれているわけですね。で、自然界を教師にしなさいということをまた言ってます。自然界は心がないために宇宙のバイブレーションを素直に受けているんですよ。人間はどうしてそのことに気づかないんですか。自然界は、自然界が心を持っていたらば、自分の好き嫌いでもって自然界をもっと変な形にしてしまうでしょう。まあ、これは私の勝手な解説ですけどね。というふうで、人間は自然界を教師にして、皆さんが今まで行っているような目での好き嫌い、耳で聞いたことへの好き嫌い、鼻で嗅いだことへに対する好き嫌い、まあ、味わったことに対する好き嫌い、例えば、ここのアダムスキーがもう少し面白い例えの中で、立派な劇場の中で音楽をしているときに、耳が誰かが靴音を聞いたと、何ですか、自分の耳をって言ったら、個人個人にして耳のでは 靴音を聞いたけど、目はその人間を見てないから誰もいないと、勝手に誰もいない、ごめんなさい、逆でしたね、靴音を聞いたんじゃなくて、人間を見たけれども足音がしなかった、どちらでしたっけ、
どちらでも、
どちらでも、だから、なんていうんですか、聞こえないからそれは嘘だとか、見えないからそれは嘘だとか、ということをしているのが人間の心の、エゴの心ですよ。というふうに、基本的には人間の心はそういうエゴの心で成り立っていますよ。で、それらを自然界と同じような、自然界にあるような気持ちでの心を作り上げることによって、細胞がどんどん変化します。で、細胞が変化することによって、その、バイブレーションが高まります。ちょうど音波のように。音の同じ共鳴するように響きますということによって、細胞がバイブレーションが高まることによって、ここの目に見えない、耳に聞こえない宇宙の意識の中のバイブレーションと共鳴して、それが体の中の原子から細胞に伝わって脳に変換されて、それが印象としてやってきます。ある時は映像としてやってきます。ある時は音なき音として声としてやってきます、ね、ということですね。私も体験の中では、自分の体験の中では香りがする時がありますけど、匂いなき匂いですけどね、体験の中で、これは、何々かなと思われる、 そういう現象もありますが、皆さんもいろいろあると思います。というふうに、自分の、心、ここで一番重要なのは、人間として授けられたその心を、どのようにトレーニング、訓練するか。その訓練することによって、自分の細胞にある分子原子のバイブレーションを高めなさい。そうすれば、宇宙の中にある、あらゆるものと交信することができます。でそれがまあ、俗に言うテレパシーであるとか、いろいろな現象であるとかありますけれども。で、私の体験の中からいきますと、そういうものは、私が、ここの数年、生命の科学を、まあ、読んだ、またこのように皆さんにお伝えしたい、ということになる直前までの中で、自分が体験してた中でも、過去には生まれた時からやっぱり私に限らずみんなが気づかずにそういう宇宙の意識と細胞もしくは分子原子が交信している現実の姿があるじゃないかということがたくさん思い起こしの中で出てきましたね。これはもう事実です。もういろんなことが事実です。ということで自分の細胞、その中の分子原子を本来の働きができるように自分の心、マインドをトレーニングしましょう。というのが、これが最大の課題です。で、そのマインドをトレーニングするということでは、今一番いい、もう、教科書は、アダムスキー全集の第12課、宇宙の法則です。もうこの中に書かれていることがね、またその後いろいろとこう響いてきましてですね、これはもう素晴らしいものだらけです。で、まあちょっともう一つ、余談ですけどね、まあ私も自分では、心の中では考えたことあるが、過去で、ある、例えば、イエス・キリストというのも、宗教界のボスになるためにキリスト教を広めたわけじゃなくて、やはり人間を正しく導くために出てきた、ああいう人たちが、後の人たちが、権力の道具としてのキリスト教という、宗教にだんだん変化させて、今2000だか3000だか知りませんけど、もう争いの道具としての宗教として存在する。仏教もしかり、いろいろなものもしかりです。それらの元祖たる人たちが、どの年代にどういうふうに出たかはわかりませんけれども、そういう人たちは、場所も、年代も違うところで、もしここで一堂に会すれば、みんなお互いに同じ話をし合いながら、宇宙の楽しい話ができるんだろうな、と思った時がありました。で、それがたまたまですね、この宇宙の法則の中でも、こう書かれています。原理は不変である。ということの中で、それからこういうことも言えます。スペースピープル、異星人が私たちにもたらした知識は、過去のメシア、救い主たちがもたらした知識とほとんど同じものなのです。彼らも私たちに知識をもたらしたのです。例えば、イエスもそうでした。彼も私たちに知識をもたらしました。もしそれを十分に利用して生きてきたならば、私たちは今頃、はるかに素晴らしい進歩を果たしていたことでしょう。マホメットにしても同じことです。ブッダ、孔子、老子、しかりです。彼らは地球人類に知識をもたらしました。異なった時代に、この異なった言語で、しかも同じ知識をです。宇宙的なもの、永遠なるものは決して変化することがないのです。原理は決して変化しません。変化するのは現象のみです。ということですね。で、過去のこういう、メシア、救い主たちも、皆さん、テパシー能力の十分な方たち、だったと私は確信しております。
3時過ぎても大丈夫です。はい。
ということでですね、まあ、その、どういうふうにその心に対するトレーニングをすればいいか、ということですけども、これはもう、あれです。まあ、例えば、まあ、話前後して申し訳ないですね。私も心をこうトレーニングするためにどういうふうにしたらいいかって、まあ、最近たびたび、例えに出すんですけど、自然を強靭するという中で、ある時、ある事柄に対してちょっと羨ましいなと思ったんですね。あ、羨ましいっていうのはそういうものは良くないんだよな、自分で。どうしたら羨ましいっていうのを消せるかな。で、そしたら、ふんと、あ、羨ましいっていうのは自然界にないね。じゃあ、思っちゃいけないんだ。で、それで気が楽になったんですね。で、それから、羨ましいな、と思わなくなるように、なりました。そういうあれですね、羨ましいとか、嫉妬心だとか、まあ、単純ですけどもね、自然界にあるなしでも、自分でスケールを作ってみたら、ものすごく楽になりましたね。で、やはりテレパチックの能力が出てくるっていうのは、とても楽しいことです。もう本当に知らないうちにね、もう本当にもう、ちょっと説明が難しくなりますけどね、うちの玄関の扉が、こう、まあ、鉄でできて重いもんですから、まあ、微妙にこうか、まあ、ほんの目に見えない傾きで、開けたとすると、カタンカタンってぶつかるんですね。で、こう直したいんですけども、扉一枚非常に重いですし、塩盤を外してネジをもう一度付け直したとしても、癖がついてて、どんなことしてもダメなものは、ちょっと物理的に、職業的にもちょっとよくわかるんですけど、でも付け直さなきゃいけないかなと思った時にね、ふっとね、あることがあれば、パッとひらめいたんですよ。それも自分の考えじゃないんです。もう瞬間的にパッと。で、どういうことをするかっていうとですね、もう面白かったですよ。まあ、扉が、こうあるとすると、極端に言うと、ほんのわずか傾くわけですね。これちょっと傾きすぎですけどね。これに対してね。で、ここに、こう、ドア側にこう、これね、絵で描くって難しいんですよね。こういうふうにね、引っかかりがあるんですよ、上下に。引っかかりがあって、こっから、おかしい、丸い穴が開いてて、こういう受けが2つくっついてるんですよ。まあ、要するにこれが上からこういうふうに差し込まれてるんです。わかりますかね、言ってる意味。わかりますね。これも上下あるんです、これ。で、これ引っかかりがあって、で、それがこう重みでもってこうなってて、これがこっちの、開けたとするこっち側の枠に、カツンカツンとぶつかるわけですね。で、まあ何が言うと、ここへだから、これが、こういうふうにはめ込まれるとこうなるわけですね。で、これを直してんだけど、ここに今度長板がくっついてるんですよ、長板がね。ビスで。何本か。まあ、この辺がちょっと非常に面倒なんで、なんとか直したいなと思ったら、ちょっとこう、あれしたら、まあ、電線の芯線って、この、鼻のこのぐらいの太さじゃないですか。これの 0.5 ミリとか。ね。ちょっと思って、あ、電線だってね。何をしたかって、ここへ、バールかけてっていうね、うちにある木材持ってきて、ここをこう、キュッと上げて、これをキュッとこう上へ上げてやって、で、ここのところへ前線を向いたやつをね、0.0何ミリからくるっと一つ巻いて入れてやって、そんで、これ外さないんですよ。ただ少しついたまま上げただけですよ。で、テコにして、木でもってチュッとやって、そんで、このぐらいの前線をこう一つこう巻いてやって、で、ポッと収めたらね、もうそのまま、もう直ったんですよ。 でもそのアイデアっていうのは瞬間的に自分の考えじゃないんです。はっきり言ってパッとこう来たんですよ。で、あの時のこの嬉しさとね、で、それはもう例えようがないぐらい。で、これはまあ一例ですけれども、そうじゃない場合のいろんなことがいろんな状態である、あるんです。で、今度それらを発表できる時になったらお教えしましょう。っていうことは宇宙の意識としての、アイデアですとか、いろいろなものがあるという、その事実ですね。ちょっと話ずれますけど、昔電話を発明したグラハム・ベルが、特許の件について、時間差でもって、ある人と争ったけども勝ったとか言う。で、よく、ありますよね、同じ物事の考え方が、あちらかくあちらこちらで同時、または同じ類のものがあるということは、宇宙の意識の中ではもう常にそういうバイブレーションに行き渡ってますから、純粋な心を持つ人が純粋なものをこう探求しようとすると、そういうバイブレーションのところやアイデアも行き着きますし、また同じバイブレーションですから更新しているという、そういう事実に他ならないんですね。ね、それは全くそういう事実だと思います。ですから宇宙の中には隠し事はないということとか、やはりスペースブラザーズのまたアドムスキーの書物をたくさん読めば読むほど、そういう事例はたくさん出てきますけれども、ね、で一つ、そのエジソン現象ということでは、よく言うエジソン曰く、エジソンは考えをやめてリラックスした時にアイデアが湧いてくる。私あれ最初に読んだ時には棚からボタン持ち式に、もう考えて考えても疲れちゃった時に、ボケッとした時に、解放した時に、心をリラックスした時に入ってくるというふうに思ってたんですが、それは途中が抜けてるんですよ。それは違うんです。考えることに対しては一生懸命自分でできる限りのことを、自分のできる限りのことをですよ。必要以上は言いません。自分でできる限りのことは最大限努力して考えるべきなんです。もう汗流さないで途中でやめるという、そういう仕草はもう反則です。動機が純粋であって、それを調べたい、学びたいということであるならば、自分の手を尽くして、あらゆることに目を向けてやるべきなんです。で、やり尽くして、あ、もうダメなのかな、と思って、リラックスした時に、パッとこうアイデアが来るというのは、その時に、バイブレーション、どこかと更新できているという、そういう宇宙の科学的な現象です。ですから、私も今、何ですか、エジソン現象というふうに名付けましたけども、はるか昔に私がある事柄を、こう、やろうとした時にですね、一生懸命やったけども、もうダメなんですね。もうどうしようかなと思った時にね、やっぱり達成したんですよ。で、その時には自分で、達成したのがね、自分でもね、思った以上のことの、全然ちょっと違うんですよ。私が、なんつったらいいでしょうね。金を、ごめんなさい、銅を求めたとしましょう。ね、金銀銅があって、銅を求めたとしましょう。銅を求めたらね、銀が来たんですよ。もうこれはダメだと思って諦めた時に銀が来たんです。例え話で言うとそういう現象です。ね、私はもうどうでもいい、ちょっと冗談だからですかね。そう思ったんだけど、それのワンランク上というか、ちょっとこうジャンルが違うというか、質の高いね、そういう結果が現れたんです。その時に私は東京の月例会でも発表しましたけど、自分でボーナス現象って名付けたんです。で、それ以降は何か物事を行おうとするときに、あ、必ずボーナス現象があるから、動機を真面目にしてこれやれば必ず行き着くな。で、そういうふうにしてやり出すと、で、次回からはですね、自分で70点、80点いかないのに、今度自分の努力度50点ぐらいでそれに達成できるんですね。そうするともう、体も身も心も慣れてくるんですよ。そういうことがもう、ですから、動機が真面目で、自分の もう持ってる能力の中で、もう行きつけるところまで、一生懸命淡々、ただ淡々とも、何もしないで行くと、そこに必ず、向こうからやってくるって言った方がいいんでしょうかね。そんな感じがしますね。ですから、さっきの話のエジソンも、考えをやめた時にアイデアが来る、じゃなくて、エジソンも一生懸命考えるんです。彼もね、このぐらい熱い電気読みましたけどね、あの人もすごい人ですね。ね、ありとあらゆることに対する、本当に発明王って言いますけどね、範囲が広くて、よくあそこまで、分野の違うところまでと思うようなことも、随分いろんなことをもやってます、エジソンは。ですから、まあ彼も本当に宇宙的な、能力を知らずに発揮したのか、どうしたのか。ですから、もし、当時に、アダムスキー氏のこういうことがあれば、いろいろなテレパシックな現象としての、表現というか、そういうものももっと聞けたんじゃないかな、というふうには、思えてしょうがないですけど。で、私も偉人伝をたくさん、読みますので、世の中で偉人と称される人たちが、どういうことをして偉人になっているのかなと思ったら、やはりここ数年の生命の科学の自分の学び方からして分かったのは、みんな真面目です。非常にその物事について真面目です。で、ただその現象について、科学的な結果だという、この生命の科学を学んだような評価には、おのおのの方たちは至っていません。だからもし、そういう方たちが生命の科学を学びながらそうしたならば、もっともっと、いい成果ですとか、もっと別な、成果に至っているんじゃないかなと思われます。ですから、あれですね、宇宙の中は全て科学的な現象で、この本当に、分子原子の働きというものを、もう、先ほど申し上げましたように、もう科学者でも何でもなくても、そういうものがあるんだ。それを確実に盲目的な信念でもって、ね、捕まえながら、自分の心をこうトレーニングしていくと、宇宙の法則、もう宇宙の法則と生命の科学を読みながらトレーニングしていくと、自分で自然にテレパシックな現象になってきます。これはもうなります。これはもう、私の体験から言って断言できます。もう、なるでしょうじゃないです。なります。それから、今まで皆さんも気づかなかったことばかりだったはずです。私自身が、そうでした。ね。やっぱり、過去のことでいろいろあった件は、やはりこれは、今で言うテレパシー現象なんだな、とか、そういう宇宙の法則に基づいた科学現象だなんだな、科学現象なんだ、もう、だったんですよね。もう、科学現象なんだ、という事柄ばかりでした。ね、ですから、これからは、生命の科学、それからこの宇宙の法則、これらを元にしながらですね、もっともっとこう、分野を広げていけるんだな、という自信と確信がついてきたのと、それと、生命の連続、天性については、これは科学的な現象というのは、宇宙の中では、こういう草花が枯れて、土になる。土がまた他の植物に、動物に有益になる。またどっかで現れて働いてくる。こういう繰り返しをしている。ということの中で、魂も生命の連続。ということ。だから、今ある私は、前世からの生命の連続であり、根性が今度来世への生命の連続だ。ということは、これは自分の過去世の記憶がなくても、もう盲目的な信念というか、もうこれは、素直に受け入れられましたんでね。でも、何度も言いますけれども、十数年前から、来世に、転生した時に、自分が何をしたらいいか困らないように、今からレールを敷いておこう。じゃあ、レールを敷くためにはどうしたらいいかなと、まだちょっと目標が定まってない部分がありますけどもね。いつ転生しても、困らないようにだけはしようという形でもって、やってるつもりではいます。生命の連続を、こう、 やはり自分で認識してくると非常に楽しいものが生まれてきますね。あまりあちこちで言うとちょっと宗教がかっていけないんで、ちょっと言える場は限定されますけど、こういう話の言える場というのが限定されてるというのがちょっと残念でならないんですけども、まあ何を言いたいかと言いますと、これはスペースプログラムに基づく人間としての生き方ということで、それを純粋な形でアダムスキー氏から伝えられているということで、アダムスキー氏も全て万全なくても概念的には全部伝えてきていますけども、細かいことはご自身のマインドをこうトレーニングすることで、おのずから不明快な部分は自分で疑問点が湧いてきて、自分でそれについて考えをいろいろ巡らせるわけですね。いいこと悪いこと、いいこと悪いこと。そうすると、さっきのボーナス現象、またはエジソン現象じゃないですけど、自然にね、答えが現れてきます。答えの現れ方は印象の場合もあるし、そういう科学分野のそういう書物を目にすることもありますし、またある人の名のない人のある事柄のピカッと光ったね、そういうアドバイスなりが入ってくることもありますし、より世の認められない人の中でもね、まあ認める認めないちょっとよくわかりませんけど、そういう中で、あ、これはもう素晴らしいヒントじゃないかというものをね、自分で掴めるようになりました。どれが石ころで、どれが宝石かっていうのも、自分の心の中ではもう反応しますから、そういうことでは、もう自分のマインドを本当にトレーニングすること、もうこれ以上に言えることは 何もありませんね、ということです。まああとあまりお話ししちゃいますと話がよれてしちゃいますので、このぐらいにしたいと思いますが、何かご質問なり何かあれば受けたもありますけど、いかがでしょうか。あ、ちょっとね、最後に鼻のところだけで一つだけあれしましょう。この面白いことです、いろいろ花に呼びかければ動く理由というところでですね、植物に、話しかけてみるのです、そうすると植物はきっと皆さんに答えるはずです。すぐにはうまくできないかもしれませんが、何度も試みているうちにきっと皆さんもできるようになるはずです。もし皆さんが特定の花にこちらに顔を向けてくださいとお願いしたならば、命令するのではなくお願いしたならばです。我々はどうしても命令したくなってしまいますが、それではダメです。人間に対するのと同じようにお願いするのです。そのようにしてお願いしたならば、何度か試みているうちに、それはきっと答えてくれるはずです。自分は人間に向かって話していると信じるのです。そしてさらに、その植物が皆さんの話を理解し、それ自身の意思で皆さんに答えるということを信じることです。そうすれば、その植物はいつかきっと皆さんの方に顔を向けてくるでしょう。という話で、まあ、花が答えるという、まあ、アダムスキー氏の有名な、ことがありますが、まあ、書物の中で、まあ、宇宙の法則ではここまで書いてありますけれども、書物の中では、アダムスキーが花と会話をしたとか、会話したまでしか書いてませんけれども。で、私も、ある時に、まあ、花と、したいなって言った時、これも何度もお話しするんですが、ある年の正月、まあ、一週間休みありますから、一週間のうちに、花が動いてくれたらいいなと。 で、1日目は全然動かなくて、もうそれももう、2時間ぐらいこう、対面してるわけですね。で、2日目になって、うん、あと1週間大丈夫かな、と思いながら、ふと。そうすると、やっぱりね、今考えました。で、一生懸命ね、いろんな仕草でもってね、動いてもらうように試みたんですけどね、動いてくださいとか、お願いしたりしたんですけどね。で、やっぱりやり尽くしたんですね。で、やり尽くして、それからなんでしょうね。やっぱり、動機が、やはり純真だった、答えてもらいたいという、そういう、それから、生命体であるということの認識を持ちながら、で、あと、お願いの仕方が良くなかったんでしょうね。やっぱりね、動いてくださいみたいなね。もう本当に丁寧にね、もう本当に、動いてくださいよね。本当に丁寧に行ったつもりのダメなんですね。で、ふっとね、昔の初恋のことを思い出してね、好きだよって心の中で言ったんです。そしたら動くんですよ。それからもう簡単ですね。何回も好きだよって言うと動くんですよ。これは本当の話、私の本当の話です。で、一輪挿しの中で、自分の家の中で窓を閉め切って、こういう風に叩いてみて、こういう動きはこういう動きだなと。こういう動きはこういう動きだなと。こういう動きはこういう動きだな。全部動きを認識した上で、いろんなことをやって、それで何にもしないでこうという、ってやるとね、もう鼻が好きだよって動くんです。ね、そんで水もね、動くことに見えるので、ずっとずっとね、ほんのわずかにこう揺れるんですよ。ね、あれは楽しかった。幸せでした、その時は。本当に。ということで、生命体であるということも忘れずに、やっていただければよろしいかなと思います。ちょっと話が、あちこちに飛びましたけど、生命の科学と宇宙の法則、その中で自分の心をトレーニングするということの、ちょっときっかけになっていただければ、ありがたいと思います。また、いろんな事例がありましたら、わかりやすく説明できるように、私の方も、まとめたいと思います。で、あと、何度も申し上げますが、皆さんも気づかずに、宇宙の意識とのバイブレーションはしています。それを、気づくようになる楽しさを、目指して見ていただければ、ありがたいと思います。で、ということです。はい。じゃあ、ひとまず終わりにしましょうね。はい、以上です。